to try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I know it's not alright, so I'm breaking the habits. I'm breaking the habits tonight. こんばんです。聞きました。また陸物読みということで、やりたいと思います。で、ジータレス読み716おちゃんこんばんは。今日も楽しく聞かせていただきます。あざっす、おっちゃんじゃないですか。あざっす、こんばんはです。で717こんばんはと、久しぶりに生で聞かせていただきますと、あざっす、こんばんはです。で718おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。音楽毎度いいチョイスです、あざっす。はい、もう何言ってるか分かんないかもしれないけどね。で719、おちゃんこんばんはと、おちゃんじゃないですけどこんばんはです、初めて聞きに来ました、ワクワクしてますと、初めて生でってことなんですかね、はい、あざっす。で720、おちゃんこんばんは、おちゃんじゃないですかこんばんはです、またファイルサーバー探しが必要みたいねと。まあそんな遠くない時期に、N ドライブが終わるってことで、考えなきゃいけませんね。めんどくせんですけど、なんかもう一生消えないところが、まあ、いやそれはありませんけど、ちょっと良かったんだけどな、 N ドライブな、容量的にも全然、まあでもこんな容量を無料でっていうところはサービス的に儲けませんわなっていう気はなんとなくしますけどね、ど素人ながら、はい、何で儲けてんだって利益に全くならんからやめようっていう話にはなっちゃうな。30ギガだもんな、多すぎるよ、無料で、はい、しかも1週間 なんだっけ、1ヶ月ぐらい、持っちゃうのかな、更新しなくても、自分は1週間に1遍ぐらい必ず更新してるからあれですけど、はい、というわけでいきます。オトソプで、ですね、まだ行く前にレッスンがあったんでレッスン読み、721、ちょうどおっちゃんの話をしてたところです。こんばんは、おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざす、どういうことなんでしょうかね、話をしてたっていうのがよくわかんないですけど、で722、おっちゃん来た、こんばんは、今日も最後まで聞くよと、あざす、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、どうもです。で、ですね、まあありがたいことにリクがどんどんどんどん来ましてですね、もう全然多分スルーしちゃってるやつもあるんじゃないかと思うんですけど、俺がメモってないだけなんですが、とりあえず気づいたやつからやるということで、トラブルメーカーシリーズというのがあるそうで、まあこの前の狂ってとか、そういったのがそうなんですけども、それのなんか他にも話があるようで、そいつをやっていこうかと思います。糸切り菩薩という題名の話です。いきましょう。新年早々、とある青年は彼女への思いを証明するべく山々深くの山村へと来ていた。青年の名は A。 そう、愛すべきおバカなトラブルメーカーであり、一回りの年の離れた俺のいとこでもある。以下はその A から聞いた武勇伝だ。ここのところよく彼女と喧嘩をするのだという。A は私のこと分かっていないだとか、いつまでもそんな優柔不断じゃ一緒にいれないだとか、誰しも付き合いが少し長くなり始め、慣れ合いがイライラを募らせる、そんな時期が来る。 A と彼女は倦怠期というやつへと入ったのだ。そんな時 A はすぐに呪文を唱える。どうしよう兄貴、うるうる。うるうるは一つの表現だが、彼の与える不快感が伝わればそれでいいと思う。心配すんな、そんなのはよくあることだと俺は受け流す。もうこいつも独り立ちをするべきだし、俺には俺の考えなくてはならないことがあるのだ何せ俺には自分がどのようにして生活しているのかすらわからない。このボロ部屋も家賃滞納2ヶ月目だ。そしてこのボロ屋にあの日以来彼女は来ていない。 A の前にも姿を現していないのだという。きっとそれが彼女の S の答えなのだろう。助けを求めた兄貴分にも今回は見放され、いよいよ A は神頼みをしようと決めたのであった。そこで A は最近読んだオカルトコミの一文に目をつける。それは、糸切り菩薩にお参りに行き、何か刃物をお供えしてくるというものだった。菩薩とは、自らのためだけではなく他人の利益になることも考えつつ修行する人々や地蔵、仏に次ぐ崇拝対象ともなっている。 断ち切りたい運命の糸を切ってくれる糸切り菩薩がいる。そんな書き込みを見て A は彼女との別れの運命を断ち切ってもらおうと、早速その糸切り菩薩のいるこのど田舎へとやってきた。そこは新幹線で2時間、さらに電車を乗り継ぎ2時間、そこからさらにタクシーに揺られるという遠い、ものすごく遠い。 A は彼女と付き合って随分と変わった。もともと俺と A は2人でよくしょうもないことをしてきたし、話もすごくしていた。それぞれお互いのことを何でも知ってるんじゃないかというくらい軽く気色の悪い2人だったと思う。俺たちの世界はネットとこの部屋で繰り広げられる討論が全てだったものの、今や A はアクティブに外へと飛び出している。少しそれを嬉しくも寂しくも思う俺がいるが、それはまたの機会に話すとしよう。駅からタクシーに揺られること数十分。お客さん、ここ山しかないけどここでいいんですかい、とドライバーのおじさんは尋ねた。多分ここでいいんだと思います、と不安げに A は答え、ついでに一つお願いをしてみた。これ差し上げますから30分くらいここで待っていてはもらえませんか、という A の手には新幹線に乗る前に買ったエロ本と冷え切っている缶コーヒーが握られていた。乗りかかった船だ、お客さんも何か思い詰めた顔してるし、男の約束だ、私はお客さんがここに戻ってくるまでお待ちしましょう、と親指を立ててから気さくなドライバーさんは物を受け取った。 A が長旅を終え目的地に着く頃にはすっかり夜が全てを包み込み、明かりといえばぼやけた月明かりのみ。今夜は曇り、星の光は届かない。カバンからライトを取り出すと、一緒に一枚の写真が飛び出してしまい、少し湿った落ち葉の上へと落ちた。 A はそれを拾い上げ見る。彼女と A の写真、それをカバンの中のエロ本に挟み、よし行くぞと歩き始めた。参道に作られた人工の木材階段を登ること数分、目の前には大人一人が通れるくらいの小さな鳥居とひどく錆びれた社が現れた。ここで A は携帯を開き、ブックマークしておいた糸切り菩薩のページへ飛び、お参りするためのルールを確認する。1、誰にも見られないこと。2、鳥居をくぐったら音を立てないこと。3、使い慣れた刃物を持っていき、断ち切ってほしいものを思いながら菩薩に刃物を突き刺すこと。4、菩薩の目は見ないこと。ルールは以上の4つ。これで願いが叶うなら不気味だけどやるだけの価値はあるだろうと A は鳥居の前で一礼をして、鳥居をくぐってまた一礼をした。勢いよく下げた頭を上げるときにかぶっていたキャップが地面に落ちて、唾の部分がカツッと鈍い音を響かせる。あ、こんなにも小さな音でもこの無音の山の中では確かに響いて聞こえた。鳥居をくぐった瞬間にルールを破ってしまった。音と同時にビクッと硬直する体のまま視線だけを左右に泳がせる。右へ、左へ、特に変わったことはない。ふうと胸をなで下ろし、社の方へと視線を戻す。暗闇の中、数メートル先にその社は静かに佇んでいる。その社の中にいびつな形をした人影が見える。 A はまた身構え、視線をその社の中へと集中させる。 暗くてよく見えないのだが、社の中には地蔵が一体いるように見える。まるで人影のように見えるその地蔵に今から A はお参りをしなくてはならない。その場に留まっていることも進むことも A はしたくないと思ったが、ここまで来たのだ、行くしかない。一歩また一歩、震える足に自分自身を勇みながら近づいていく。一歩また一歩、地蔵の姿が少しずつ鮮明に見えてくる。二三段の小さな階段があり、その上に上がったところに地蔵の足が見えている。ルールその4、菩薩の目は見ないこと。それを頭に置き、A はビクビクしながらその地蔵の前まで来た。地蔵の足を見つめたままカバンを漁る。ごちゃごちゃと乱雑に入れた荷物の中、 A の指に冷たく硬いものが触れる。ルールその3、使い慣れた刃物を持っていき、断ち切ってほしいものを思いながら菩薩に刃物を突き刺すこと。 A が持ってきた刃物は、持つところがウサギの顔になっているハサミだ。以前 A の部屋でハサミを使おうとしたとき、なかったのを覚えていて、これ部屋にないと不便でしょと彼女がくれたものだった。そのハサミを握りしめ、 A は階段を上がる。未だに視線は地蔵の足に合わせたままで。ドクンドクンとなる自分の鼓動が、この静かな夜に鳴り響いているように思い、慌ててハサミを持ったまま手を胸に押し当てる。ドクンドクンドクンドクン、よし行こう。ああ神よ、お許しを。地蔵は目の前に静かに立っている。右手に握ったその刃物を少し後ろへと引き、あとは振り下ろせば地蔵に刺すことができる。その時刺そうとして見た地蔵の体には、いくつもいくつも切り傷のような跡や突き刺さったままの刃物が痛々しくわずかな月明かりに照らされていた。またその場に止まってしまう。A は幼少の頃に読んだ身代わり地蔵の話を思い出して、最後はお地蔵様が壊れてみんなはその代わりに幸せを得る、そんな話だったよなと思い出していた。今までこのお地蔵様はどれだけ他の人のために体に刃物を突き立てられてきたのだろう。人は自分の思いが叶えば他の犠牲など見えなくなるのだろうか。そして自分のやろうとしていたことの虚しさに、卑しさに、身勝手さに気持ちが深く深く沈殿していった。 A は視線を上げ、糸切り菩薩を見た。全身に突き刺さったままの複数の刃物、そして優しく微笑むその顔は、人のエゴをすべて受け入れよう、ここにその気持ちは置いていきなさいと諭されたように思えた。僕は彼女との別れの運命を断ち切ってもらいたくてここに来ました。ですがあなたにこの刃物を突き立てることはできそうにありません。そう言うと静かにハサミを地蔵の足元に置き、 A はその場を後にした。その後は待っていてくれたドライバーさんにお礼を言いつつ駅まで送ってもらった。その帰りの道中、眠りに落ちていた A は夢を見た。それは暗闇の中、スッスッズッと、まるで刃物が擦れ合っているかのような音が近づいてくる。 そして臆病な A はひたすら逃げようとするのだが、いくら走っても音はどんどん近づいてくる。待ちなさい。はっきりと聞こえてくる声に A はもっと逃げる。真実を。見なさい。 A は何が何だかわからないまま逃げ惑う。音が聞こえる感覚が近づく。そして耳元でささやかれた。お前の断ち切るべきもの他にある。兄を失うといい。その瞬間に A は目を覚ました。お客さん大丈夫ですか？うなされてましたけど。もう駅に着きますからね、とドライバーさんに言われ、 A は夢を見ていたと確信した。A はその後家へと無事戻り、この話を俺にしに来たのだという。そりゃ俺離れしろって菩薩のお告げだろうな、と笑いながら A にそう言ってみたものの、俺まで少し怖くなってしまう。そう、人生とは理不尽なものだ。俺を何にでも巻き込むな。 A はその後少しくだらない話をしてから、よし行ってくると彼女と仲直りをするべく会いに行った。 A は確実に変わっていっている。数多くいる好奇心旺盛な怖がりの一人から、無謀なトラブルメーカーに奴ならなりそうで最近少し心配だ。以上、糸切り菩薩っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータです読み、俺どこまで読んだっけ、723かな。お茶の放送に間に合った、最後まで聞かせてもらいますと。あざす、おっちゃんじゃないですけどどうもです。724、一回オールナイトで陸消化すればいいんじゃねと。まあオールナイトでやるほどはないんですけど、ていうかほとんど陸はあのその場その場で消化しているイメージなんですけど、まあちょろっとの残ってるみたいな感じじゃないかな、多分ほとんどないと思うけど、お残しはって思ってるけど、多分いろいろスルーしてて忘れてるやつがいくつかあるんじゃないかと思います。で、725、おっちゃんさんこんばんはと。まあ、おっちゃんさんじゃないですけどこんばんはです。今から拝聴いたしやすと、あざす。で、726、生ではお初ですと、あざす。いつもアーカイブ楽しく聞かせていただいてます。アップしてくださりありがとうございます、あざす。今読まれているお話、師匠シリーズにあった気がする話ですねと。師匠シリーズとか、あと3人の話、夏野さんのでもなんとか菩薩とかさ、なんかね、いろいろなんか それっぽいのはあったと思いますね、で727、自分にもいいファイルサーバー教えてくださいと。 俺も教えてほしいんですけど、自分わかんないんですけど、何がいいんでしょうか、どこがいいんでしょうか、はい、知りません。自分はわかりません。で、728、朗読お上手ですねと来たよ。普通の感想だけど、ほとんどない感想。プロの方じゃないんですよね、素晴らしいと。噛んでるんですけど、漢字も間違えてます、はい、とりあえずまあお褒めいただきありがとうございます。まあ、ネトラジやって8年半、11月になったら今度9年目入りますけどね、8周年でもうちょっと頑張れば10年に、配信自体は850回ぐらいやってます。で、729、こんばんはジェイと、楽しく聞かせてもらうねと、誤爆ですわ。ああ誰だジェイって、ああまあいいや、はい。で、次、爪の剥がれる夢っていう題名の話です。いきます。爪が剥がれたことはあるだろうか。あろうがなかろうが非常に痛いことは言うまでもないだろう。が、頼む、言わせてくれ。いってえな、畜生。ベリベリと指に張り付いていたそれを少しずつ少しずつ剥がしていく。彼女は微笑んでいた。それは事故だったのだ。予知夢が当たったなんてことは認めてやらん。なぜならそうだとしたら怖いからだ。文句はあっても受け付けないのであしからずご了承願いたい。他に理由なんかいりやしない。こちとら天下の好奇心旺盛な怖がり様だ。なぜ威張っているのかは俺にもよくわからない。俺たちは人混みの有名な神社を避け、家の近くの寂れた小さな神社で初詣を済ませていた。寂れてはいても樹齢何百年かの松の木があり、きっと誰かが管理をしているのだろう。その松は手入れがよくしてあり、とても力強く、ここの神社は好きだ。世の中はクリスマスから浮かれムードなまま年を越し、2013年1月1日、俺は年越しを夢の国で過ごし、初夢を見た。それはシンプルな夢だった。途方もなく暗い部屋の中で俺は必死に出口を探していた。でも出口は見つからず、あるのは壁ばかり。暗闇に飲まれて消え入りそうになる感覚に襲われ、必死にあがくあがく。その感覚はまるで他人の夢を見ているような、自分を第三者として眺めているような、そんな感覚。痛みや激しい感情を伴う記憶は深層心理の奥深くにまで刻まれ、なかなか忘れることができなくなると、心理学の書物で読んだことを思い出し、壁に爪を立てて壁を力任せに下へと引っかいた。ベリベリベリベリ、いってえな畜生。消え入りそうな自分を、痛みと激しい悲しみにも似た怒りでその壁へと刻み込む。一定な畜生。何度も何度も繰り返し、痛みがわからなくなった頃には爪は何枚かは剥がれ、何枚かは指と直角のまま無残に折れていた。中途半端だと思い、残っていた爪を静かに剥がしていく。 ベリベリ痛えよ。朦朧とする意識の中で確かに俺はそこに存在していると確認していた。そんな悪夢から目覚め、今日は部屋にいたくなく、 A を初詣へと誘ったのだ。もちろん彼女も一緒に来ることは分かっていたが気にしなかった。俺には一回り年の離れた A といういとこがいて、その A には少し訳ありの彼女ちゃんがいる。彼女は基本的に俺がまるで存在していないかのように振る舞う。以前はそうではなかったのだけれど、いろいろ考えがあるのだろう。複雑な資格関係も進展を見せることなく終わらせる気なのだろう。お参りを済ませ、流れ作業でおみくじを引く。俺、吉、 A、 末吉、彼女、大吉。ここで吉の方がいいだとか、末吉のが吉より上だとか、たわいもない討論を繰り返していたのだが、彼女の大吉には勝てないよという一言に二人とも戦意を喪失した。ちなみに気になったので調べてみたところ、仮説は数あれどやはり吉の方が良いという説の方が多い気がした。その後はおみくじを結んでいくのか、大吉は持ち帰るのか、また討論が始まりそうだったのでそのまま調べた。木には精霊や神が宿るとされ、おみくじを結ぶとその人の思いが精霊や神に伝わるという言い伝えがあるとのことで、樹齢何百年かのあの立派な松の木に結んでいこうという話になり、代表して俺が木を登った。なんとかは高いところが好きなのだ。彼女はやめなよ、怪我するよと止めていたが、俺も A も毎年ここにお参りをし、おみくじを引き、そしてこの松の木に結んでいるのだ。きっと来年もその次もその次も。木を登りきり、一番高いところに彼女のおみくじと、その横に俺たち二人のおみくじを結び終えたとき、足を滑らせた。高さはそんなにないにしろ、とっさに捕まろうとあがくあがく、どうにか落ちることなく止まれたが、指や手には松の皮が痛々しく突き刺さっていた。爪は何枚かは剥がれ、何枚かは折れていた。どうにかこうにか下へと降りた俺には、彼女の説教と突き刺さった異物を抜く作業が待っていた。彼女は夢占いに詳しいという。説教を免れたくて話を夢へと切り替えたら、こう説明された。爪が剥がれる夢、爪が抜け落ちる夢は急なアクシデントが起こる予兆、心の準備をしておくこと。自分で自分の爪を抜いたり剥いだりする夢を見たら、無責任な言動が原因でトラブルが起こるとのことだ。人生とは無慈悲なものだ。初夢が悪夢だと予知夢だとは認めたくなかったが、案の定怪我はした。彼女はどこかへ電話をかけると俺に目を向け話しかけ、ニヤニヤしながら突き刺さった異物を抜いている。こりゃダメだ、ほら俺病院行くぞとバシバシと手の甲を叩いてきながら彼女は言う。痛えよ。久しぶりに会えた彼女に照れ隠しで大げさに痛がってみせると、彼女はニヤニヤしながら容赦なく腕を引っ張り歩き出した。その痛みと感情は確かに俺の深層心理に色濃く忘れられないほどに刻まれたのであった。 以上、爪の剥がれる夢っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み730、たまげた相談って読んだことありましたっけ。既読リストにも書いてなかったので、陸が切れた時にでもよろしくお願いしますと。たまげた相談って事件中読んでる時になんか言われた気がする。で、これは読んでませんが、読んでないけど、あまり読みたくないんですけどあまり読みたくないんですけど、これ、これもう痛いの、これ、もう痛いんだ、これ痛すぎる。もう読んでて痛すぎるから読みたくないんだ。で、731、お茶コント、もうちょんじゃないですけど、こんばんです。昨日、今日か、昨日は何かの技術試験受けてたのと。技術試験じゃないですね、その前の講習ですね。なんかいろんな技術試験、あ、俺たまげた相談と読んだっけ、読んだ俺たまげた相談、なんか事件中読んでるぐらいの時になんか言われた気がして、俺読んじゃったんだっけその時。あ、その時は俺痛くても我慢して読んだんだな。今すげえ読みたくない感があるんだけど、で、まあ、たまげた相談読んでいたようなっていうのは733番のレスです。で、732、6月も終わりですが、上半期で一番嬉しかったことは何ですか。今来たおっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんです。上半期で一番嬉しかったこと、上半期で一番嬉しかったこと、なんだろう、なんか結構いろいろあった気がしますよ。てか一つじゃないかな。なんか相変わらずこの配信をやってたおかげでいろいろつながりが増えて、まあ漫画家さんとかアニメーターさんとかも含めてそうやって会ったりとか、サインもらったりとか、また進撃の伊佐山さんに会ったりとかで、またそこで話せたりとかで、怪談を本当に語る方とも会ったりとか、いろいろだね、いろいろ、もう言えてない、いろいろいろいろ、はい。なんかそう、雑誌にこのなんだ自分の番組のこと書いてくださったりとか、なんか不思議な感じだったな。いいこと多かった気がする。どんだけ続くか分かりませんけど、なんか多かったですね。今年の上半期はかなり濃かったんじゃないかなと思うんだけど、個人的には。で、733は読んだんで、734、お父さん見に来たよと。まあ、お父さんじゃないんですけど、あざっす。最近東日本で巨大ナメクジの上陸が確認されてるけど、おっちゃんの生活圏内では見かけたりすると。知らないなんだっけ、なんかナメクジは知りませんけど、なんか毒持ったタコがなんかいるとかいう話っていうかニュースは見ましたね。なんか巨大ナメクジは知りませんわ。見たことはない、見たこともないし、そのニュース自体を知りませんでしたで、735、たまげた相談、俺すげえ前に読んで、じゃあ2011年の7月28日ですって。はあ、どのいつじゃねえや、どういった配信の時に読んだんでしょうね。2011年の7月28日、約1年前ぐらい、あ、1年じゃない、2年前ぐらいですね。で、736、おじさま、肉般若はと。おじさまじゃないんですけど、肉般若って何ですか。G 拳銃みたいな話でしたよね、確か。なんか G 拳銃読んでる時にも言われた気がする。肉般若っていうのがあって、それもなんか G 拳銃みたいな話だとか、いう話じゃなかったっけ。あれ違ったっけ、あれなんか押しかけなんとかっていうタイプの方の話、 そう、S 剣月宮とかね、あの辺の話なんでしょ確か。で737、てか肉犯人はもう読まなきゃダメなんですかね。で737、でかいのだと10センチくらいまであるナメクジらしい、ワクワクだねと。10センチ、超でけ、でかでっけえなあ。じゃああれだね、博多の塩、博多の塩はいっぱい持ってかないと、ケツポケットに博多の塩詰めて持ってくしかないねこれ常に、で出たら巻くっていう、中二病的にはなんか魔法の名前でも言って、俺の考えた魔法の名前でも言って塩を振りかけて溶けてしまえっつって、てか本当にいるのこれ、全然話聞かないけどな。で738、玉下駄相談、歯型で、ホラーテラー、冷蔵庫山、天井裏から見たもの、あ、天井裏から見たものって結構怖かったイメージがありますね、の配信の時か。へえ、俺なんでここに玉下駄相談入れたんだろう。まあいいや。まあ陸受けたんだろうなこれ。そうじゃないと読まねえと思う。で739、G 拳中と肉犯人は混同しやすいよねと。まあ自分肉犯人は逆に読んだことないからわかんないんですけど、なんか似たような話らしいですけどね。で740、怖いもの話、怖い話 .com、怖い話コムの玉下駄相談、博多、ホラテラ、冷蔵庫山、天井裏から見たものという回ですよと。738番さんと740番さんに、で、741、その通りですわおじさまと。あ、その通りですわおじさまってどういうことなんですかね。これ何に反応して、反応してっていうか何に対してのレスだかよくわかんないです。はい、すいません。あとおじさまじゃないです。で742、俺の考えた魔法の言葉言いながらその発想はなかった、さすがおっちゃんと。まあさすがじゃないんですけど別に、大したことじゃないです、いやせっかくなんか塩巻くなら、なんか言って巻きたいじゃないですか、で743、タタラレアシリーズの続き聞きたいなと。タタラレアシリーズって俺途中でやめたやつだっけ、タタラレアシリーズなんか読んでて わけわかんなくなってくる感じのやつじゃなかったっけ。これたまに言われるんですよね、タタラレアシリーズね。なんか前にもちょこちょこっと言われた気がしますけど、俺どこまで読んだんですかねこれ、覚えてません。なんか青、赤と青の炎、タタラレアシリーズ、俺どこまで読んだんだろう。赤と青の炎、なんかこんな題名の話は読んだ気がしないでもないけど、これどこまで読んだかもう覚えてないよ。はい、自分はどこまで読んだんですかね。あの例のあのなんだ、作ってくださったあそこに書いてあるんですかね、あのエクセルファイルかなんかね、タタラレアシリーズ、なんか2、3回配信した覚えはあるんですけど、その先全然記憶にございませんが、タタラレアシリーズってどこあるかな、わからん。あれタタラレアシリーズって自分でフォルダは作ってないのか。あれフォルダ作ってそうなもんだけど作ってないからわかんないか。タタラレアシリーズ、タタラレアシリーズはない。あった、2回やってるな。2回やって1つが3時間ぐらいやってて、もう1つが1時間半ぐらいやってるから、まあ、そこそこやってんのが読んでんのかな。で、745、すごい中二病の雰囲気あって好きなんだけど、黒髪シリーズのやってないのってないのと。ああ、そうか、それも忘れてましたね。黒髪雪シリーズっていうのもあって、あれはあのー、 多分4分の1ぐらいしか読んでないじゃないですかね、まだ。下手したら5分の1ぐらいかもしれない、ちょっと覚えてない。なんかね、いっぱいあったはず。そのうちのまだちょこっとしか読んでませんね、あれ。黒髪ゆきシリーズっていうのも、そうか、忘れてましたね、それは。あ、じゃあもう陸いっぱいだわ。ああ、まあ、ありすぎては覚えてない、やばいわ。で、746、読むと疲れるってやめちゃいましたねと。タタラレアシリーズね。てかタタラレアシリーズは、あの、自分もこの読むとこれ疲れる、なんかね、すごいね、頭に自分に入ってこなくて疲れた覚えがありますね。で、聞いてる側のそのリスナーさんからも、もういいんじゃねっていうのが確かあって、まあ、じゃあいいですっていうんでやめた記憶がある。うん、でもたまに、タタラリアシリーズの続きが聞きたいっていうのが、来ますね。たまに。で、747、タタラレアシリーズも面白いですよね、おじさまって書いてあるんですけど、おじさまじゃないんですけど、まあ、自分にはタタラレアシリーズ合わなかったって話ですね。で、748、既読で日付も教えてもらったので、後日聞きます。教えてくれた方ありがとうございます。と、なんだっけ、玉上げた相談だっけ、それですね。で、749、タタラレアは2010年10月で、傷、邪教、転生、若い、呪いの器の5話だと思う。はぁ。え、あとそれだけってこと？違う。傷、邪教、転生、若い、呪いの器。あれ？炎と氷、赤と青の炎っていうのが飛ばされてんの？あれ、上からやってない。長かったのかな？2010年10月の段階でってこと？あ、てか2010年10月15日と10月16日で2日連続でやってんだ、これは。あ、でその段階で自分まだ5話しか読んでないの。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16話もあるよ、これ。うっそ、4時間読んで5話しか読めなかったのか。結構ボリュームあるんだな。でしかもまだあと十何話もあると。残りがきついね。で750、何か葬式か何かに行って、陰魔的な女にヤクザのうぞうむぞうが性器抜かれてうぬみたいな話までは聞いたような気がする。タタラレア全然覚えてねえ。そんな話？ダメだわ、マジで記憶ねえわ。それぐらい、なんつうの、あの、全く頭に残ってませんね。すいませんね。なんだそりゃ、ヤクザのうぞうむぞうが正規に逃れてうんぬんみたいな話。それで結局どうなったんだかさっぱりわからんの。うん。で、751、できたら再開してほしいな、タタラレアシリーズ。だからシリーズも多いですね、いろいろ。まあ、今読んでるのもトラブルメーカーシリーズってやつらしいですからね。で、次。これがね、長えのかな。まあいいや、やってみるわ。ですね、ラストワンドロップっていう名前の話がですね、前編、中編、で、後編、で、その後編が2分、あの、分岐じゃねえや。後編が、あ、分岐なのかな。まあとりあえずサイド、A サイドの話と、俺と彼女サイドっていう話で分かれてるんです。うん。だ後編は後編1と後編2がある。うん。A と B があるみたいな感じでございます。なので、前編中編からいきましょうか。前編中編一気に読んで、その後後編をそれぞれ別々のやつを読みたいと思います。いきます。ラストワンドロップっていう話です。 これどこから出るの？尋ねながら彼女はボロボロになった地図だったものを握りしめていた。さっきまであんなに晴れていたというのに、雲の流れはこんなにも早いのだ。雨もすぐに止むだろう。さあ、と答えながらそう思いたいと願った。これは俺と一回り年の離れたいとこの A、 そしてその彼女の3人でドイツへと海外旅行に行った時の話だ。俺たちは道半ばで迷子になり途方に暮れていた。ドイツに来て見たものの、福引きで手に入れたのは旅行券とあまり気の乗らないツアーのセットだった。チケットは4枚あったのだが、1枚は売ってしまい資金に充て、俺たちはツアーとは関係なく行き当たりばったりの旅を楽しむことにしたのだ。何をしようかと話し合っている時、ドイツなんだから伝説を見に行こうと彼女が提案したのが全ての始まりだった。ハーメルンの笛吹き男をご存知だろうか。1284年ハーメルンにネズミ捕りを名乗るピエロのような格好をした男がやってきて、報酬と引き換えに町を荒らし回るネズミの駆除を約束した。すると男は笛の音でネズミの群れを引きつけると、ウェザー川におびき寄せ、ネズミを残さず溺死させた。約束を果たした男は報酬を要求しにハーメルンへと戻ると、町の人々は約束を破り報酬を出し渋った。怒った笛吹き男はハーメルンの町を後にしたが、6月26日の朝、一説によれば昼間に再び戻ってきた。住民が教会にいる間に笛吹き男は再び 笛を吹き鳴らし、ハーメルンの子供たちを町から連れ去ったという。130人もの少年少女が笛吹き男の後に続き、洞窟の中に誘い入れられ、そして洞窟は内側から閉じられ、笛吹き男も洞窟に入った子供たちも二度と戻ってこなかったという。物語の一説によっては、足が不自由なため他の子供たちよりも遅れた二人の子供、あるいは盲目と老婆の二人の子供だけが残されたと伝えられている。その笛吹き男は死神だったとか悪魔の象徴だとか、いろいろと説もあるほか、洞窟ではなく子供たちは森の中に五体を引きちぎられ、木々にかけられているのを見つけられただとか、調べれば調べるほど出てきた。オカルト教の俺たちはハーメルンへ向かうことを決めたわけだったのだが、向かう途中ハーメルンを囲む緩やかな丘の中の面白そうな施設を見つけてしまった。それは巨大迷路だった。完全に閉鎖されていたのだが、そこは旅行独特のはっちゃけ感から3人ともノリノリで侵入した。いわゆる迷路園というのだろうか。背の高い生け垣で視界は完全に遮られる緑に囲まれた静かな空間だ。スタートできる道は5つ。バラバラに入ってビリだったやつが罰ゲームなんてどう？と提案する A。 やってやろうじゃん。別にいいけど A 君迷子にならないでよね。そんな軽口を一言二言交わしてから、それぞれ思い思いの道の前に立った。 A は一番左の道へ、彼女は真ん中の道へ、俺は一番右の道へ。それでは諸君、公平をきたすためカウント5でスタートします。ノリノリの A は非常に楽しそうに仕切っている。笑う彼女にいいから始めろと促す俺。それでは GO!5 のつもりなんだろう。叫ぶと同時に走り出す A。 うん、やると思ったよ。 A 君、賭け事になると勝たないと気が済まない子だもんね。俺くん、また後でね。ちゃっかりエントランスにあった地図、パンフレットを取ってきていた彼女は俺に微笑みかけるとゆっくり歩き出した。おう、また後で。俺も行くことにしよう。負ける気はさらさらないのは俺もだ。 A は勘と体力だけで走り回るに違いない。彼女は地図で最短を進んでくるだろう。では俺は右手方だ。これなら壁の長さだけ歩けば必ず外に出られる。そっと右手を壁に当て歩き始めた。中は何の音もない静かすぎる空間。そして生垣のところどころに石膏で作られた子供たちのオブジェがある。どれも楽しそうにスキップをしているようなオブジェだ。それからかれこれ15分くらいだろうか、歩いていると何の兆しもなくキャーという彼女のものであろう悲鳴が聞こえ、一瞬の硬直の後俺は走り出していた。一方 A は走り続けていた。出口が俺を呼んでいる。その道を何往復しているのか彼はカウントなどしやしない。少し湿り気のある空気を全身で感じながら走る走る。曲がり角にいる子供のオブジェとハイタッチをしたり、頭をペチンと叩いたり、ひとしきり走り続け、そしてさすがに疲れた A。 それは10分も全力で走っていれば疲れる。だがそれなりに進んだ気もする。広場のようなところに出て A は確実に中間くらいだろうと認識していた。勘に過ぎないが正解に違いない。そこはオブジェの数も多く、なんだか気色悪いのでそのまま素通りすることにした。あちらこちらに何かを食べているドブネズミのようなネズミを見かけて早足に通り過ぎる。広場を抜けて最初の角をちょうど曲がってすぐにキャー、さっきの広場の方から悲鳴が聞こえる。彼女ちゃん？ビクッと飛び跳ねながら振り返り、角を曲がり広場へ戻ろうとする。するとそこは小さな女の子と男の子がうずくまっている。曲がってすぐに視界に入ったので硬直しながら彼らを見る。今の悲鳴は君たち？大丈夫かい？尋ねてみたものの日本語なんて通じないかと冷静に頭が落ち着きを取り戻していく。女の子は声をかけられていることに気がついたのか顔を上げる。シルバーに近いロングの髪に雪のような白い肌。そして印象的だったのが A を見上げるその子の瞳が白かったことだ。ドイツの子は目の白い子もいるんだと学のなさをフルに発揮していると、その子は A に向かって親指を立てたまま右手を突き出し、それを左手で自分の胸へと押し戻す。そんな動作を続けている。グー、迷子になっちゃったのかな。お兄さんが出口まで一緒に行ってあげるよ。そう言いながら左手を差し伸べるとその子は A の手を握る。男の子は座り込んだままで歩こうとしないので、怪我でもしたのかとおんぶをしてあげることにしたそうだ。悲鳴は近かった。くそ、どこだ彼女。考えもなしに走り回っていると声の聞こえた方とは真逆へとどんどん進んでしまう。父上、俺はこっちに行きたいんだよ。そう叫びながら生垣に思いっきり突っ込んでいった。枝が全身に絡まり太い幹が皮膚を傷つける。でも今そんなのは気にしていられない。彼女に何があったんだ、早く行かなくては。生垣に3つの穴を開け、4つ目を顔が通過した瞬間、キャッという短い悲鳴とパンという音を強烈に熱を持っていく右頬。 何？俺急に出てきたらびっくりするだろう。びっくりしたのはこっちだ。そしてなぜビンタをされたのだ。まず謝れ。そして何があったのか説明しろ。それは後だ。まずはあいつを仕留める。そう言うと N から S へとシフトチェンジした彼女は生垣の枝を何本か折り、引きちぎると生垣の隙間へと逃げていく黒い影にそれを投げつけている。フリフリワンピはまたあの日のように泥やら葉っぱだらけになっている。もういないぞと頭をつかみこっちへと向かせる。思いのほか近くてドキドキする。違う、あいつが急に出てきてびっくりさせるから。何が違うのかわからないが、彼女の言い分を聞くと、地図を頼りにちょうど中心にあたるこの広場まで来たから少し休もうと思い、座ってオブジェやら空やらを眺めていたら何かに足を触られたらしい。びっくりした彼女は飛び上がりながら足元を見ると、数匹のでかいネズミが走り回っていたらしいとのこと。こんなのだぞ、こんなのと両手をいっぱいに広げて見せる彼女。そんなのがいたらライオンだって食われちまうよと突っ込みながら辺りを見回すと、まるでメリーゴーランドのように広場の中心に向かって子供たちのオブジェがいくつもあり、どれも満面の笑みだ。そしてその中心にはオレンジ色と黄色、緑、水色といった派手な色であしらわれた服をまとったオブジェが一つある。それは片足を上げ楽しそうに笛を吹いている男の石像だった。服は雨や日差しにさらされたせいかボロボロになっているが、彼を中心に一様に楽しそうに、また恍惚とでも言おうか不思議な表情をした子供たちはみんな彼を見ている。なんか気味悪いな。うん、どのオブジェも目が笑ってないからだろうね。子供たちのオブジェはどれも正気のない、いかにも作り笑顔のような表情をしているからだろうか。この広場はとても居心地の悪い空気感に満たされているのをひしひしと感じ始めた。でもあの笛吹き男だけはやたらと楽しげな顔で作られてるわね。そう言って彼女は早く A 君とも合流しなきゃ、もう行こうと地図を広げ視界をそれへと落とす。今ここだから、ん？いや、とボソボソ言いながら次の道を探しているようだ。よくそれでここまで来れたなと茶化しつつ周りを見渡していると、どこからともなくオルゴールのような音色が聞こえる。そして笛吹き男と目が合った。会うはずのない目が合った。俺たちは笛吹き男を正面からではなく横から眺めていたのだ。頭だけがこちらを向いている。そして今度はゆっくりと首から下の体がこちらへ向き、笛の音色が流れ始めた。それに合わせて子供たちの銅像もくるくる回りながら歌い始める。子供たちのコーラス、オルゴールに笛吹き男の笛の音、ところどころに入る甲高い笑い声、それぞれが重なり合って逆再生させた音楽のように気持ち悪い不協和音を鳴り響かせている。さっきまで言葉を失っていた俺たちはどこでもいい、ここを離れようと走り出した。最初の曲がり角、広場が見える最後の瞬間、横目に入った笛吹き男は踊っているように見えた。以上、ラストワンドロップ前編中編でございました。 で、次行く前にジータですよ。752、まだ霊能者の修行中みたいな人の話じゃね、タタラレア。主人公はなんかそんな感じのあれで、なんかすげえ人がいいんだよね確かね。で753、半島系の恨みつらみの話で読んでて聞いてて、辛いという流れだったようなと。ああなんかいっぱい出てくんですよね、なんかね、やけに。で754、出遅れました、後ほど録音聞かせていただきます、あざっす。で755、タタラレアは韓国人がどうとかっていう話でちょっと自分は聞いていてきつかったなと。なんかやけに出てくんですよね確か確かやけに出てくる。で756、せっかくだから俺はこの右の道を選ぶぜと、デスクリムゾンですよ、クソゲーで有名ですけど、分かる人にしか分からん、何がせっかくだからなんだかよく分かんないですけど、この右の道って赤の扉ですけど。で757、タタラレアシリーズ、イサムさんが唯一やりたくない発言していたと思いますがと。ああ唯一、あ唯一なんですかね、まあ基本大体やりますからね、なんだかんだで、言われたらやるみたいな、陸もらったんでやりますっていう、なので自分で読んでて、うん、わからんってやつも大抵読んでますんでね、はい。で758、おっちゃん環境変えたと。まあ変えてませんね、今日は音質クリアな気がすると、まあ、変えてますね。で759、上から来るぞ気をつけろと。これもデスクリムゾンですね。で760、タタラレア、結構今の暴かれた警告事情が反映しててある意味、画期的な話だと思うけどと。おお、警告事情を反映してんですかね、まあ読んだ自分は全然覚えてないんですけど、なんかとにかく大変だったっていうしか覚えてない。で761、タタラレアはもういいです、お腹いっぱいと、まあ、いろんな人がいます、で自分もお腹いっぱいな感じなんですが、で、ラストワンドロップ、残りです。俺と彼女サイドからいきます。で、それを読んだ後 A サイドいきます。ラストワンドロップ後編。俺と彼女サイド、俺たちは走っていた。最初の突き当たりを右に、またぶつかって左に、またぶつかって左、そして右へ。奇妙な音楽が少し遠のいたようにも聞こえる。さっきの何？と彼女はハーハー言いながら途絶え途絶え言葉を吐いた。さあ、俺にもわからんが、なんかヤバそうだったな。と俺は少し笑いながら答える。尋常じゃないものに触れ、高揚していたのだと思う。右手を内地に添えたまま彼女より少し前を走っていたのだが、彼女のちょっと待って、これ右手法で進んでるでしょう、このまま行くと大回りをしてまたあの広場に戻るよ、という言葉に足を止めて振り返る。心なしか確かにまたさっきより音楽が強く聞こえる気がする。彼女は読めないなりに必死に地図を見て先読みをしたらしい。右手方の落とし穴だ。途中にダミーのゴールや出入り口がいくつもある広場なんかがあると、その分壁の数だけ行かなきゃならないので、そこを何度も経由することになるのだ。それはぜひとも勘弁願いたいな。俺は勇敢な命知らずなんかじゃない。得体の知れないものに触れる高揚感なんてのは年に数回、いや数年に一度あれば十分。好奇心旺盛な怖がりに過ぎないのだから。 じゃあ次はどっちに行く？二股に分かれた壁の前で地図を確認する。こっちかなと彼女は左を指さすまま二人ともそちらを向いた瞬間、背筋をゾクッと走る感覚。まるで絶叫マシンで落ちる時のあの心臓を握られ、そのまま上へと引き上げられるその感覚。そして全身の毛がゾワゾワっとゆっくりでも数秒で逆立つあの感覚を感じた。プーピープーと、その音は滑稽で機械的で、そしてどうしようもなく耳障りな音だった。俺たちが向かうつもりだった方には、そちらを向いて体育座りをしながら笛を口に押し当てている笛吹き男がいた。何？彼女はどうにか悲鳴を上げなかったものの、指を差しながらの格好のまま声にならない声で誰にとでもなく尋ねている。プーピープー。俺なんかは声すら出ない。そしてゆっくりと動く。プーッと息を吐くかのように体育座りのまま丸まりながら曲がっていき、地面に頭をつける形になると、ピープーとまた音を鳴らしながら俺たちが向かうつもりだった方へと前転をしながら消えていった。しばらくの沈黙の後、俺は口を開く。まだあっちに行くなんて言わないよな。自分の声が震え、軽く裏返りそうになり、苦笑いが自然と出る。彼女は未だに固まったまま動かない。彼女の恐怖が容易にわかる。そしてそれが逆に俺を冷静にさせる。さっきの場面に取り残されたままの彼女の頭をつかみ、こちらを向かせる。性器を抜かれた人形のような彼女に一言だけ伝える。大丈夫、ちゃんとここから連れ出してやるから。手の甲に、腕に、顔に、肩に、パラパラと降り始めた雨が小さく弾けて、それぞれがまた合わさり、少し大粒の水滴になり、スーッと流れて一筋の曲線を肌に描きながら落ちていく。ほら、反対の道へ行こう。やつは多分俺たちに気づいてなかったはずだ。人生ってのは思っている以上に無慈悲で残酷なものだ。さっきの笛吹き男が俺たちに気づいていないわけなんかない。それが例えば違うものを追ってるとしたら別だが、今は嘘でも彼女の気を楽にしてやれるならそれでいいと思ったのだ。雨は強くなる一方、雨宿りできそうな場所なんか広場じん雨は強くなる一方雨宿りできそうな場所なんか広場しかない。俺は彼女の手を引いて歩く。彼女は何も言わずに素直についてくる。何度目かの曲がり角を曲がった時、また二股に分かれた選択の場にぶち当たり、地図を見ようとした彼女が言う。これどこから出るの？尋ねながら彼女はボロボロになった地図だったものを握りしめていた。さっきまであんなに晴れていたというのに。雲の流れはこんなにも早いのだ。雨もすぐに止むだろう。さあ、と答えながらそう思いたいと願った。さっきから曲がるたびに目の端で捉えたくないものを捉えてしまっている。前転で移動している道化師のような男、そのたびにそれとは逆の道を選び進んでいるのだが、ある意味これはどこかに誘導されているのかもしれない。でもなぜだかこの道に来た時、笛吹き男が視線に入ることはなかった。道は分かれ道、二つに一つ。もう下着までびしょびしょで歩くたびに、びしゃびしゃと靴が不快に吸い付いたり離れたりを繰り返している。そんなことに気を取られていると不意にそれは聞こえた。プーピープップ。 遠くであの笛の音が聞こえている。続いてうわーと奇声が聞こえてくる。ええ、二人して顔を見合わせると声の下方へと自然と走り出していた。でラストワンドロップ後編 A サイド。それにしても少し飽きてきた。女の子はうつむいたまま手を握りしめ無言でテクテクと歩いている。ずり落ちそうな男の子を担ぎ直し無言のまま歩く。楽しげな音楽が聞こえている気もするのだけれど、どこで鳴っているのかわからないので気にしないことにする。いつからここで迷子になってたの？尋ねても伝わらないと分かっていて話を振り続ける。 Your mama ママどこ？反応はない。木々の木漏れ日と少し強い横風が頬に触れていっては何事も変わらなく進む時間だけを暗示している。いい加減に兄貴や彼女ちゃんたちに会ってもいいのにな。この子たちをどうしたものか。とりあえず出口まで行けばどうにかなるだろうと自分の中で結論を出していると、その音は不意に聞こえてきた。プーピープー。目を見開き女の子がキョロキョロしている。握っていた手に力が入ったことが伝わってくる。どうしたの？女の子の緊張感が伝わったからか、木漏れ日やそよ風はどこへやら雨雲が立ち込め、ポツポツと降り始め雨に気づく。そして空気は変わり続ける。プーピープー。機械的で気味が悪くて、そして耳障りな音だ。その音が近づいてきている気がする。そこですぐに臆病者の勘が働く。これはなんか危ない流れではないか。逃げた方がいいものに違いないのでは。でも何から、どこへ。女の子を見ると人差し指を立て、手の甲をこちらに向けて、それを自分の方へと引き寄せている。ん？何？顔？どこを指さしてるの？なおも女の子は同じ動きをしている。その間も音が近づいてきているのはもう明確なものになっていた。プーピプー。女の子はあからさまに怯えていた。キョロキョロとその白目で周りを見ている。もちろん A はそれを見てパニック発動。何何何何なの？おぶっていた男の子も背中で下ろせと言わんばかりに暴れ始める。すると女の子が手を振りほどき、 A の手を跳ねのけるように手をほどくと、今度は男の子をつかむ。そして自分より一回り小ぶりなその子を引きずり生垣へと突っ込んでいった。 A は唖然。生垣へと突っ込んでいった女の子と男の子はまるで吸い込まれるようにいなくなったのだ。プー。またあの音だ。さっき自分たちが来ていた方から近づいてきている。あの子たちのことも気になるけど、今はこっちもやばそうだ。そう思った矢先、ピープーと曲がり角をゆっくり曲がりながらそいつは現れた。広場にいた笛吹き男の石像が前転をしながら笛を吹いている。うわーっと情けない知性を発しながら A は走り出した。自分の振り返った先があの子たちの消えていった生け垣だということも気にせず突っ込んでいた。全身に枝が引っかかり、葉っぱが視界を塞ぎ、押し返されているのか通すまいとしているのか、そんな感覚を感じはしたものの押し通る。 そこには長い長い一本道があった。いくつかの選択肢、道がそこにはつながっていて、そしてその道は出口へとつながっている最後の道らしかった。出口前、アトラクション最後の見せ場とでも言いたげなオブジェ。その道の真ん中には言葉を失わせるほど綺麗なステンドグラスがあった。それはハーメルンの笛吹き男の描かれているステンドグラスだった。女の子と男の子はそのステンドグラスの左右に立ち、挟み込み指さしている。君たちは何なの？話しかけた A はその女の子と男の子が石像だということに気がつく。え？と脳内整理の追いつかない状況で俺と彼女が脇道から合流した。彼女ちゃん、兄貴。泣き出しそうなふぬけ面を見て少し安心する。それぞれ安否確認をしたりだとか、ここはちょっとヤバそうだとか、早く抜け出そうだとか、あいつはさっきまですぐそこにいたよと一言二言話し、多分このステンドグラスの先にあるのが出口だと思うんだという A の言葉を聞き、すぐさまその横を通り出口へと向かった。女の子のオブジェの横を通った時、 A は頭を撫でるようにポンポンと触れていたが、その時はまだ A が何を見てきたのかを知らなかったので、大して気にも留めなかった。ステンドグラスから出口までは500メートルといったところだろうか。小走りに進む俺たちは生垣から出てきているネズミが増えていることを見て見ぬふりをしていた。嫌な予感しかしないのだ。兄貴、これ来るっしょ。一番口にしてほしくないやつに聞かれてしまった。こと嫌な予感に関して A が絡むと期待を裏切られたことがないのだ。そう、案の定その嫌な予感は形をなし現れた。プーピープーと不快な音が聞こえると、広場で耳にしたあの不協和音のような音楽が流れ始める。出口の扉は開かれ、ゆっくりと笛吹き男は入ってきた。ニヤニヤしながら俺たちの方へ踊りながら近づいてくる。 A 君とつぶやいて彼女が A の後ろに隠れている。いつの間にかもう一つの人格に戻っているようだ。なぜここでとは思ったものの、その彼女の手前、ミジンコハートの A も引っ込みがつかなくなったのだろう。兄貴、考えがあるんだけど。兄貴に頼まないといけないことがあるんだ。
なんだ？
あいつをこっちに来させないで、時間を稼いで、彼女ちゃんを守って。叫ぶようにそう言うと、 A は全力で出口に背を向けて、要は奴とは逆の方向へと全力でダッシュし始めた。最低か？突っ込みながら笑ってしまった。やってやる。俺の中で何かが吹っ切れた瞬間だった。それはどうやら笛吹き男もそうだったようだ。ニタニタ笑っていた顔は表情を失い、こちらを見ている。そのままスローモーションなのに早送りというわけのわからない表現しかできないような動きでこちらへとガンガン進んでくる。それぞれの距離残り200メートル。なあ神様、俺のいとこはどこへ向かってるんだ？彼女は俺の裾を掴んで背中で震えている。残り100メートル。あのバカは何かを叫んで走っている。おたけびにしか聞こえない。残り50メートル。逃げ道はもう作るしかないと思った。彼女を少し後ろへと押して走り始める。残り10メートル。
ヒヒヒヒハハハッと笑い声が聞こえるのは後ろからだ。
そのまま止まることなく俺は全身全霊の力を込めて渾身の右ストレートを同じく止まることなく突っ込んできた笛吹き男へと入れた。男の頭はボロッと胴体から外れ後ろへと飛んでいく。
また声が A の方からした。頭を失ったその石像はそれでもなお進み続ける。狙いは A か。しまった、もう追いつけない。後を追って見てるものの早くて追いつけない。その時俺は異様なもう一人を見た。彼女が、いや、また人格を入れ替えたのであろうか。横から飛んできている、いや、なんというか見事なドロップキックを彼女がその石像にかましていた。肩と腕を両足で力任せに押された石像はそのまま平行移動をし、生垣に半身が埋もれている。お前なんか怖くねえよ、かかってこい、俺が相手だ。憎めないおバカな A は未だに叫びながら走っている。彼女はとっさに何事もなかったかのように俺の後ろに走り隠れる。 A は何がしたいのかと見ていると、そのままステンドグラスに突っ込んでいった。みんなを怖がらせやがって、この子たちを解放してやれ。声でわかるが多分泣いてるな、あいつ。頭から突っ込んでいき、ステンドグラスは見事に壊れ、原型は跡形もなくなっていた。そして不気味な音楽も雨も止まり、笛吹き男が動くことはもうなかった。どうやら石像は媒体に過ぎなかったようだ。そして見事なステンドグラスを作った職人が意識的だったのか、それとも無意識になのかはわからないが、伝説をそこに宿らせていたのだろうか。A はそのまま倒れ気を失ったのだが、その後帰りの飛行機で聞いた話では、女の子と男の子が微笑んでいるのを見たと言っていた。ちなみに A は全身に切り傷を、俺はというと右で拳の中指と薬指を粉砕骨折した。石像に本気でパンチを入れたのだから仕方がない。俺たちは飛行機でそれぞれの観点で今回のトラブルを語り合い、小さな機内用のボトルを飲みながら意気揚々と日本へ帰ってきた。そうそう、機内での話を、補足をもう少し。彼女は A 君かっこよかっただの、今度は二人でまた来ようねだの、三人で横に並んで座っているのにいないように終始扱われていた俺は一人ボトルを開けていた。そのうち A も彼女も眠り、やっぱり一人で飲み続けている俺がいた。最後の一滴、これを飲んだら俺も少し眠ろう。そう思って口をつけると耳元でささやかれた。ラストワンドロップ。横を向くと彼女の顔があり、そのまま唇が触れ合った。彼女は唇の片足だけ持ち上げて言う。最後の一滴は私がもらったからお願い事をするね。4人でまた来よう。それが私の願い。ニコッと微笑むと自分の席に戻り眠り始めたのだった。それは彼女たちのそれぞれの意図的な意思や思考の違いから来ていた行動だったのだろう。ただただキョトンとする俺は一睡もできずに日本へと帰り着いたのだった。ラストワンドロップ。彼女の、いや S の願いが叶わなくなることはこのあとすぐに分かることになったのは、俺たち4人にとっての最後の話へとつながっていく。日本に着いてからの高速道路での出来事を俺はまだ整理できない。もう4人で過ごせることは二度とないのだから。 A はもう死んでしまったのだから。以上、ラストワンドロップ後編でございました。で、ジーダレス読み、 762、やはおっちゃん来てた、こんばんちゃんですと、おっちゃんじゃないですけど来てます、あざっす。で763、笛の音が豆腐屋しか連想できない自分と、ああてか困るこういうのプーピープーって書いたんだけどさ、完全にあの豆腐屋のあのあれにもなる、ああ困る、プーピープーをどうやって、しかもさ、本当に SE を使ってやる分には場をぶっ壊さないだろうけど、口で言ってるのは完全にぶっ壊しますよね。だからあんま言いたくない。であと、この話の中に自分が読めないから飛ばしちゃったんですけど、なんかドイツ語、なんかこれドイツ語なのかな、これ英語じゃないよね、これドイツの話してんだからドイツ語だよな多分がなんか出てくるんですけど、何もその振り仮名っていうか、なんていうの、一応日本語にするとこんな感じでカタカナで読めばいいよ的なものがないんで、飛ばしました。で、でこんな風な終わり方すると思ってなかったな。ああやべえ、はい。で764、笛のたびに笑ってしまうと、ほらこうなっちゃうんだよ。だからこうなっちゃうとバーぶっ壊してるから、だからあんまやりたくないんですよね。てか擬音はねきつい、なんかなんだっけ、初めの方に、一番初めに今日読んだ糸切り菩薩もそうですけど、擬音は困るね。何度も何度も出てくるパターンが多いじゃないですか、怖い話系って。なんつうの、じわじわ来る、迫ってくる感じで、ずっとその音を流し続けながらっていうか、まあ、なんかこすったりとか、ずってたり、そういうね、音がずっと遠くから近づいてきてうんぬんかんぬんってあるけど、そういう時に、なんつうの、 SE を流すんではなくて口で言ってるパターンだと、あんまり、だから自分擬音が書いてあるとこも10個書いてあったら3個ぐらいしか読みませんので、10回同じこと言ってたらもう冷めるから、うん、3個でも冷めるけど、だあんま言いませんね、うまければ別なんだろうけど、うん、で765、時々気になるんだけど登場人物に特定の名前を与えずに俺くんとか彼女ちゃんという呼び方をするのはどういう効果を狙っているのかなと。で766が、そういう表現をする話は基本実話って手で書いてあること多いから実名は出せないからってことじゃねえと、まあ、そうだと思うんですけど、なんだっけまあ S 君とか A 君とか なんか入れた方が良かったかもしれないですけどね、で、俺君、うん、だから O 君にするとかね、彼女ちゃんも K ちゃんでもいいけど、なんかそういう風にした方がまあいいのかもしれないですけどね。とりあえず実名は出せないから、まあ、別の名前にするとか、仮名とか言ってね。で767、ラストワンドロップってワイン瓶の最後の一滴がラッキーって意味でしたっけと、はい、知りませんでした全然ワイン飲まない。で、768、そんな終わり方気になるよね、高速での話行こうおっちゃんと、おっちゃんじゃないんですけど、でね、自分もまあここまで読んだし、まあ、最後やるべきなのかなと思ったけど、ないっていうね、まだ書いてないみたいですよ、はい、ありません。ラストワンドロップが一番新しい話なんで確か、うん、ないです。っていうかこの作者の方から自分読んでくださいって直接来たんですけども、そのここまでこういう終わり方して最後の話がないっていうのはどういう、うん、 最後は完結してから言ってもらえばよかったのに、俺あのあまりにも初見すぎて、あの初見すぎるんでこの最後の部分は知りませんでしたから、おマジかと思ったけど読んだ時、はい、だから変な話このトラブルメーカーシリーズは1話だけ別の配信会で読むっていうことになるんじゃないでしょうか、おそらく、うん、で769、続きがすげえ気になる、聞かないと今夜眠れないっすと。じゃあこの方一生眠れませんね、当分眠れないんじゃないですか。ああ真面目にないですよ、なんかサークルっていう名前の話が前編だけアップされてますけど、中編とか後編とかそういったのないんで、これが最後の話なのかちょっと分かりませんが、はい、で770、公開生放送の時のあの音もなかなかでしたねと、はい、あれああいうのもきつい、しかもあの時は後ろにギャラリーがいたということで、余計きつい、きつかったですねあの時は。で771、レジェンデダスイヒシュターベンニヒトヒーヒーヒーハハ、こんな感じかと、中学校の英語の授業みたいな。で772、ズズズズとか稲川淳二はよく擬音入れるけど怖いよねと。稲川さんももう最強ですからね、だから擬音はもうすげえもんがありますが、でさすがに、稲淳でも、ピーポーペーポーは怖くできないだろうけどと、プーペーポーとか言ってるのは、プーピーポーとかあの辺はむずいんじゃないかと思うんですけどね。笛の音っていうね、うん、なんか勢いであとは持ってくしかねえって感じだな。で773、話の流れ上 A が邪魔になってくるんじゃないかとは思っていたけど殺しちゃうのか、かわいそうっすと。あ、殺しちゃうのかっていうか、ちょっとよくわからんが、あ、まあ、そろそろちょっと A、 でも A がいないと話も困っちゃうんじゃないの。で774、今日もおっちゃんの部屋の天井から足が見てますぜと。あ、まあ、見ててもらっていいですけど、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、というわけで、はい、終わりました、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう、で、あとあれか775、擬音というかマルハッチンが効いててやりづらかった感が強かったなと。マルハッチンってか、あのまず CM かなんかだったんでね、マルハッチンって確か、なんかお相撲さんが出てくる高見山だっけ、忘れたけど、かなんかの CM をうんぬんかんぬんって話だったと思うんですけど、まずその CM を知らないから余計ね、でそれをそのなんか怖くしようと思って読んでも多分怖くならないだろうし、だから難しいですよね、真面目に読んでもなんか微妙だし、で776、 A がいなくなるとトラブルメーカーがいなくなってしまうからこのシリーズも終わりなんだろうなと。終わりじゃないのと思うんですが、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。この録音ファイルはエンドドライブにアップしたいと思いますので、また落として聞いておくんなましと、で、またはい、また次回、タイミングが合いましたら、よろしくお願いします、はい、では終わりにしましょう、はい、じゃあこの辺で、あざした。なんか最近聞く人増えましたかね、なんかまたなんか結構増えてて非常にありがたいですね。なんかもう昔だったらもう夢と思うようなリスナー数なんですけど、ありがたい話です、はい、というわけで、あざした。ほいじゃあこの辺で、それではおやすみなさい、ではバイバイ。